聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書エフェソ人への手紙4章11節から16節新約聖書の377ページになります。
聖書をお読みいたします。新約聖書エペソ人への手紙4章11節から16節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。以上です。
ただいまから、新約聖書、エペソ人への手紙4章11節から16節を通して、教会は神の家族と題して赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日は説教のアウトラインには説教者も項目だけの書いておりますけれども、ほとんど前にあるパワーポイントを使いますので、それを見ながら聖書に基づいてのお話に耳を傾けてください。今日は昨日来の井上先生を迎えしてのエクステンション、また学園デーということで、特に福祉に関わるお話をたくさん聞きます。で、私たちの教会がなぜ福祉の部門を持っているのかという、そのことも含めながら、教会の形についてお話をしたいと思っていましたら、先生が午後のご講演の題を、神の家族の新しい形を目指してとあります。私たちがサドルバック教会、アメリカのサドルバック教会のリック・オーレンという先生の書かれた本の人生を導く5つの目的、パーパス・ドリブンということを参考にしているわけですけど、どこまでも聖書に基づいているということであります。で、そこでですね、その中で私たちは教会の働きを広く遠く豊かに立て上げていきたいと願っているわけです。自分たちの教会をどこまで私たちは自分を知っているのか、多くの方は主任牧師は毎年1回は教会の基本的な在り方を説教すべきだとこう教えるんですね。でも私はいつもそういう心構えでいるんですけど、この前サドルバック教会のクラス101というのがあるんです。これ本に翻訳されると1600円で、最大値教会版101という、104まであるんですけど、101という、それを本ではなくてパワーポイントで見れば、本題使わなくていいかなと思って、 まあ、目で見るビジュアルなもんですからそれを用意しました。でそれで実はそのこの前の 7,8 人の方が参加してくださったんですが、あ、これは皆さんに何回もクラス101で呼びかけたらいいなと思っておりました。で今回この機会で、普通アメリカでは4時間かかってやるんですね。でクリスチャンになる前、教会になる前にこれを取るクラスなんですけども、まあ、この間は2時間でやりました。で、今日はそれを35分、40分でようと思っています。で、そうすると皆さんは、今日礼拝出席者はクラス101を全員出たということになるんです。この前クラス101に出た方は2回出たということです。どうぞそんな意味で受け止めていただければありがたいな。ただしほとんどクリスチャンの方は教会の方は知ってる知ってるそうだそうだという内容ですから大きな流れをお話したいと思います。ところで今日の聖書日課は歴代史の第2の19章でヨシャパテ王のことが書いてあります。でヨシャパテ王はいい王様でした。その前のアサ王もとてもいい王様でした。でもアサ王は大きな失敗をして悔い改めました。ヨシャパテ王はその子はもっと良かったんですが、それでもやっぱり失敗をして、そして預言者エフによって正されて神様の前に悔い改めて神様の御心通り、御言葉通りに国を治めなければいけないということを気づいて許された。で、そういう聖書日刊の中で私たちの教会の歩みについても、御言葉によって神様の御心に従って教会を立て上げていく働きを進めるということが当然必要なんですね。で、ですから今日はエペソ人への手紙4章の10節読んでいただいて、ほとんど映像で話しますので、これがベースにあります。まあ他にも中に引用するのを、御言葉を入れておりますけれども、11節に神様が教会の働き人をお立てになったとあります。それから、キリストの体を立て上げて、一人一人がイエス様のお姿に似るようにということを書いてあります。ついには頭であるキリストに達する。体は、教会はキリストの体であり、イエス様が頭であられる。そして体は最終的に結び合わされ、一人一人が豊かに結び合わされて成長する。それも愛のうちにという量だけではなく質において内容においてあるいは品性においても成長していく、霊性において成長していく、これらのことがここで強調されているわけです。まあですからこういうことを御言葉を背景に私たちの教会は歩んできているということをの覚えたいと思います。ではルーツから見たいと思います。キリスト教2000年、ずっとその前に旧約聖書の世界であり神の民がありますが、ペンテコステによって教会は聖霊降臨によって新しいスタートを切りました。キリストの教会は一つでした。この絵で言うとグレーの文で、11世紀にローマ帝国家のキリスト教会はローマ帝国と一つでしたが、帝国が分裂することによって東西のローマ帝国が分裂するときに教会も分かれてしまったんです。悲しいことですが、西をローマカトリック教会、現在のローマ法のもとにあるカトリック教会です。公道とか公のという意味ですが、青いこの線は東ローマ帝国で、 これはオーソドックスチャーチ、聖教会と呼ばれるようになり、やがてギリシア聖教、いやローマ聖教と呼ばれ、ロシア聖教というふうになって今も続いています。ソビエト連邦の下で一旦は廃止されましたけど、今復活してロシア正教は大変に勢いを持っています。さて、こんな中で私たちは赤い線のローマ帝国の中で16世紀1500年代にマルチン・ルターによって、あるいはジャン・カルバンによって、あるいはジョン・ノックスによって指導された聖書に戻ろう運動、これをカトリック教会が聖書にいろんなものをくっつけたり少しそれたりしたことがあったんで、聖書に戻ろうという働きをします。リフォームといいますが、それはある意味で宗教改革と呼ばれ、ローマ教会に抗議をしたという点でプロテストをしたのでプロテスタントと呼ばれている。私たちはこれに所属しますが、この頃聖公会が同じ頃、この青い線ですね、ヘンリー8世、イギリスのヘンリー8世が、あまりいいことではなかったけど自分の思いを遂げるためにローマ教会と分裂します。その結果イギリスの聖公会が生まれ、アングリカンチャーチになります。でここに実は所属していた、聖公会に所属していた宣教師バクストンが実は私たちの教会のルーツの一人になるんです。もう一つは、ルーテル教会からさらにスウェーデンで生まれて教会、その人たちが移民でアメリカに行ってアメリカで世界宣教を志した方がフレデリック・フランソン、この宣教師が私たちのもう一人のルーツです。日本同盟キリスト教団をスタートさせた一人ということが言えるでしょう。この絵を参考に覚えてください。キリスト教会の大きな流れです。ではその流れを受けてプロテスタントの働きから前に出ている絵を簡単に見ていきますと、聖公会の流れ、それからこの流れ一番下から2番目のこの線の中で1901年にバクストン宣教師が日本に来て山陰の松江で教職を指導しました。その中にそういう指導を受けた一人に佐藤国之助という方があって、この教会の創立牧師なんで、この中で日本イエスキリスト教団が前身の日本イエスキリスト教会という状況から戦後日本イエスキリスト教団を起こして1951年になります。で実はここの線は1941年に日本キリスト教団が日本の国の圧力で無理やり一つにさせられた合同教会となりました。戦後そのまま残って続いているのが日本キリスト教団です。しかしそこから元の教派に戻っていった、その中に日本イエスキリスト教団が1951年、今言ったフレデリック・フランソンの下で日本の教会が同盟キリスト教会アソシエーションを作ったんですが、これが48年、日本同盟キリスト教団としてここから分離独立したんです。で、この日本イエスキリスト教団にいた私たちが同盟教団の方へ移ってきたという経緯を次に見ます。 先ほど見ました今度は横長の横のあの年表になり立て方の年表ですが、日本キリスト教団はここです。私たちの教会は1930年佐藤国之助先生で、いろんなグループを経ながらやがて戦後独立して法団教会の伝道所になりました。牧師がずっといなかったから。そして通いだったんです、先生方は。その時日本イエスキリスト教団として牧師を専任牧師を迎えて今の教会がスタートしました。この教会は創立がここで、教会設立としてはここですね。でそこで私たちの教会はその後信仰上の内容の問題で日本イエスキリスト教団から独立して単立教会、団体に所属しない教会となりましたが、1990年日本同盟キリスト教団に加入し今日に至っているということです。今教会の歴史的なこと、ルーツに関わることを申し上げました。教会とは何かという本質論を聖書から見たいと思います。これが今日のテーマの神の家族、エペソ書2章の19節の前にあるお言葉です。今日の聖句にしています。教会は神の家族、そして神様はご自分の教会を神の家族のメンバーになることを願っておられます。で、一番下のシーンのところで、どこの教会にも所属しないでイエス様を信じているから自分もクリスチャンだと言って洗礼も受けない、何の責任も果たさない、それは孤児ですよというのが聖書の主張です。で、そういう中で今ここにあるように、結婚しても籍を入れないというのは内縁の関係ですから、そういう関係ではなく実質を伴う責任を果たす家族になりましょうというのが洗礼を受けるという意味です。この教会の二つの面ということをもう少し見ていきましょう。永遠の道の98ページに書いてあるとありましたが、実はイエス様だけが知っているクリスチャン、それがこの赤い線、矢印で示している太い線です。全世界であらゆるカトリックもプロテスタントも超えて、あらゆる教派を超えて、イエス様が本当に私の羊だと言えるクリスチャンが今もいます。でも目に見えません。天国に行っている人たちも、クリスチャンたちもいます。マサイの25章を書きましたが、ヤギと羊が混じっていて、それは最後のより分けられるとあるんですけども、生まれ変わっている羊、紛れ込んでいるヤギ。で、みんな最初はヤギだったんです。で、イエス様を信じて羊になる必要があるんですね。で、その羊になるということが、この青い矢印の地域の教会に所属する。だから一つの大きい教団があって、いろんな教団があって、その中に、実はこの中にたくさんの一つ一つの教会があるわけです。日本同盟キリスト教団、ルーテル教会、改革派教会、アセブリー教団、ホーリネス教団。でも、これは見える地域にある建物もあり、組織もあり、牧師もいて、顔もわかる、信徒のどういう方が来ているか見えるんです。見えない教会にイエス様信じて所属したら、当然その人は地域の教会であなたは仲間ですよと言って承認をされる、認知される。これが洗礼なんです。このことを私たちは確認したいと思いますね。教会に二つの面がある。 で、教会を一つの家族として結び合わせているものが、それぞれ地域の教会ね、家族ですよという、それは、一つが私たちの救いです。どうやったら救われるのか。誰が救われているのか。それは神様がしてくださることです。二つ目は、信じて集まっているクリスチャンたちが自分たちはこういう教会ですという声明を持っているんです。信仰告白と言ってもいいです。その地域の教会の存在意義と目的です。私たちのその意義と目的を広めるために、進めるためにどう実現するのかというのが戦略です。私たちの教会の組織は何でしょう。地上にありますから、具体的に、実際的でなければいけませんから、当然組織は必要です。これらが、教会を一つの家族として結びつけている大事なポイントです。この一つ一つを、最大事はどんなふうにしているんでしょうか。一番目の救いについてです。昨日もエクステンションに来ていらっしゃって、教会には行ってるけど、まだ信じていない、洗礼を受けていないという方がいらっしゃって、帰り際に、ぜひ洗礼を受ける準備をされたらいいですねと言って、とてもいい青年ですが、お勧めをしました。この5本指。私はご年配の方や子供たちにはこの5本の指で紹介しています。お父さん指は神様はどんな方ですかって。父なる神様ですよっていう話。神は天の父で全知全能で全てのものをお作りになり永遠から永遠まで存在し全ての主権を持っておられる愛なる神である。これを信じますかどうですかという。これを知ってほしい。で、神様に感謝していただきたい。永遠の道の第三課がこれを扱っています。人差し指は、人を表してますから、神様に作られ、地の塵から作られ、命の息、霊を吹き込まれ、生きたものとなり、神様と交わりすることができるようになります。地上位という要素を持って自分で考え、自分で判断し、自分で責任を取ります。そういう自分、最初のアダムが神様に愛され完全であったのに神様に反逆しました。善悪の知識の木の実を食べたら死ぬと言われたのにあえて背きました。その結果、人類に罪が入り、死が入り、人は生まれながら神に背く性質を持って生まれてきます。それが私の中にも罪があります。そう気づき、認めること。これが人差し指です。第四課でこれを扱いました。永遠の道の第五課は、神様は罪を犯した人を救うために救い主を送ってくださった。人は自分で救われることはできない。神のもとへ帰る、父なる神のもとへ帰る道となり、真理となり、命であるお方。イエス様は十字架にかかり死んでよみがえって、罪のない生涯を終えるだけでなく、罪の身代わりとなって死んでくださり、復活してくださった。その復活の命をくださる。これが救い主である。神様はその方を信じてほしいと願っています。薬指は何でしょう？イエス・キリストを私の救い主であると信じ、受け取ること。信じるだけで救われる。行いによって救われるのではない。イエス様の 提供してくださる救いをありがとうと言っていただくことが、信頼することが、受け取ることが信仰です。ここが多くの方がこの勘違いしていると、他の宗教と一緒だと思っていると違うんですね。福音なんですね。これは永遠の道の第6課です。そして信じたならばあなたは救われましたと神様が指切り幻満の約束をしてくださっている。私は救われていますと言っていいんです。多くの教会で多くのクリスチャンは教会で私は天国行けるでしょうかとか、私は救われているというのはおこがましいと思っています。これはこの約束を信じないからです。自分の熱心さに頼るんです。行いに頼るんです。信仰だけで人は救われる、ね、これがプロテスタントで信仰義人ということですね。で、その時私たちはイエス様を信じた時に聖霊によって信じ、聖霊を宿して天国行きが保証されているわけです。で、こういうことが教えられている私たちの救いはこうですね。長く教会に来ていらっしゃる方、最近来始めた方、ああ何を信じたらいいのか、自分は五本の指のどこにいるのか、こういうことをぜひご確認いただいて学んでいただきたい。そのために聖書を学ぶ会や個人的に聖書を教えてくれる人と紹介してもらったらいいですね。少し急ぎます。それの内容を文章にして信仰の告白として同盟教団が唱え、私たちもそれを共有しています。さて、洗礼についてです。洗礼は意味は何か、今申し上げたすべてのことを信じている人が、もうそういうことが与えられているという人が、実は洗礼の示す意味です。罪の許しも、新しく生まれ変わることも、聖霊が与えられていることも、教会に属することも、そうなんです。ところが、じゃあなんで洗礼を受けなければいけないのか。三つのことがあります。イエス様が、まずご自分が受けられました。模範になり、イエス様は使徒たちに、弟子たちに洗礼を授けるようにと言われました。そして、初代教会はそれを実践して、私たちは受け継いでいます。洗礼は誰が受けたらいいんですか？今言った五本の指の信仰を信じ、そして手続きとしては、それを長老会で承認して、面接して、諮問を受け、承認してもらうことです。で、信じて洗礼を受け、神の家族になります、正式に。では、私たちの生命は何でしょうか。教会の存在の意義です。それが先ほど一緒にお読みした目的、生命文で、この中に5つの教会の目的が含まれています。それは、マタイの福音書の中の22章と28章にあって、実会を2つにまとめると、神を愛し、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛する。これ礼拝です。隣人を自分自身のように愛する。仕えるということです。マタイの福音書は、最後に大宣教命令を与えて、行って、弟子にして、洗礼を、バプテスマを授け、すべてのことを守るように、この中に伝道と弟子とし、また交わりをするということがあって、この5つをまとめると、こういう野球のこのホームベースから1塁、2塁、3塁、ピッチャーマウンドがある。この絵になります。サドルバックが使っているのを参考にしてますが、イエス様信じて、私はイエス様の教会に所属したい。これが神の家族の交わりに入るということです。で、神の子供にはなったけど、幼子ではいけないんで成長を続ける。 これが弟子として成熟していくという過程で、教会のさまざまな教育訓練プログラムです。細かい話はしませんが、そして教会に仕え、社会に仕え、社会で人々に仕えていくという、そういうミニストリー奉仕があります。そして、教会にまだ来ていない人々にイエス様のことを伝えていくという、それが、の伝道であり、宣教の働きで、このすべての段階で、神様を愛し、神様に仕えていくという礼拝行為があります。礼拝を守っていると、主の日の礼拝を守っているというのは、その基本ですね。それらのことを、実は、同盟、日本イエス・キリスト教団から離れて単立になったときに、自分たちはどんな教会ですかということを表すのに、教会憲法というのを作りました。それは今でも生きています。これを持ったままで私たちは同盟教団に加入することを許されていますが、まあ、これは今まで見たように、神の言葉である旧新約聖書に基づいているという、そういう聖書を神の言葉と信じる教会です。使徒信条に準じているというのは、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずというのは、カトリックもプロテスタントも挙げて、正統的なキリスト教会が持っている信仰の告白です。そういう歴史的な、正統的な教会、キリスト教会ですよということです。改革主義とか独立自治とか長老主義というのはプロテスタントですよということなんです。で、それをもって私たちはバクストン先生以来、神様を頭で信じているだけじゃなくて、全身全霊、心から恐れて生活の中や行いの中にも信仰が現れていくような祈り深い真実なクリスチャンとして生きていきますよという、それが憲法、この教会の特色です。もう一つビジョンのことを言うと、私たちは千人教会になりたいという青年たちの夢を受け継いで、当面千人だけど、この町の人々をさらに加え、全世界を目指していきますというビジョンを持って、文章で持っています。実はもう一つの理念があって、マタイの9章35節にイエス様がなさったことがあります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。イエス様は御国の福音、神の国の建設をするために弟子たちを訓練し、後の時代に備えられたんです。そのイエス様がされた三つの働きの使命が三つあります。教えること、述べ伝えること、病んでる人を癒し、助けることです。これの三つをキリストの教会は受け継いでいるんです。で、一つが、この青いのが教育命令で教えなさい。で、述べ伝える伝道命令、緑色です。癒すっていうのは、病気の人や困っている人や必要のある人の必要、ニーズに応える。これは良きサマリア人の例えでイエス様が、強盗にあって半殺しにされて、死にそうな人を、祭司もレビ人も通り過ぎていったけど、みんなから、ユダヤ人から嫌われているサマリア人が、助けて自分のお金出して解放していった。あなたも誰が隣人になったのかとイエス様は聞いて、結論はあなたも同じようにしなさい。これはケア命令です。実はこの三つの命令を、ヨヨの教会守ってきたんです。日本の教会も、明治に伝わった時に守っていたんです。だからミッションスクールがたくさんできて、ミッション系の大学は全部キリスト教会が始めました。福祉事業とかいろんな働きは キリスト教会が始めた。それが行政や国がやるようになってから教会が手を引き始めた。そういう話を専門にされるのが井上先生。ね。で、三つとも持っていたのに、戦後の日本のキリスト教会は、福音派は、伝道だけすればいいんだという。教会は教育なんかしても救われない。それから、ミッションスクールは見てごらんと言ってね。そして、あんまり評価しない。ケア命令についても、それは教会がすることじゃないという時期があったの。今でも、これがなんで教会が要請しないといけないの？1990年の時に言われましたよ。どうして老人ケアするんですか？児童ケアをするんですか？それはイエス様が仕えたからです。こういうことを私たちは聖書から理念として受け止めました。さて、それをどう実践していくんですかということです。最大の事業がいろんなことをしているというのは、好き好んでやっているわけじゃない。命令だからです。誰の命令か、イエス様の命令です。したいからやっている。したくならない、したくないからやらない、そういうレベルの話ではない。そこで、神様が祈り、従おうとするときに、いろんな方法や、いろんなことを教えてくださって、歴史の中で与えてくださった。ざーっと見ますか、映像だけ。時間がありません。あ、これは、そうですね、私たちの教会の、このグラフですけども、赤い線が礼拝で、実は最初の頃は少人数で、点々と場所を変わりながら牧師もなく進んでいましたが、牧師がお迎えても本当に少人数で、大変苦労する中で、実は水難事故が起こって教会はもう閉じなければいけないような状況を迎えていました。そして上向きになってきた頃、日本イエスキリスト教団から独立しなければならないという、そういう決断をせざるを得なくなりました。それは大きな試練でした。これが最初の、だから今の教会に来られて、今の教会は最大臣の教会が多くていい、大きくていいですねって、そうじゃないんですね。長い苦難の歴史があって、その都度信徒の方の祈りや犠牲や愛の奉仕があったの。そして、最初の方が佐藤国之助先生。まあ、初期の状況で、長屋の頃の教会で、そこへ、その時私たちは1972年、2年に来て、裏に6畳一間を建てまして、そんな状況で信仰を持って市民会館で本田先生を迎える大きな集いをし、人が増えていく中で、街道が欲しくなって、で、この土地を買って、5、60人の時に千人教会を目指して、田んぼで830坪買ったんだ。そして、田淵源一郎さんの設計監督のもとで、私たちは、千野の千歳さんの働きを得ながら、無神教会になりましたが、お水持って行ってくださった立部さんたちの、お父さんですね。みんなで街道、業種別に発注して、できることは自分たちで手仕事をして、こんな風になってきて、教育館もやがて立って、そして、まだ綾の里が立つ前に土地の準備をして、今、こういうホームが、立っています。水色の青いところの新海道敷地も用意できていますが、次の神様の時を待っています。伝道の対象は誰かというと、ゆりかごから天国まで、赤ちゃんから地上を去る時までですね。千人教会というのは数だけではなく、地域のすべての 階層の人に仕えていくために、領域の人に仕えるためにコミュニティチャーチになるという構想です。それはこの町と共にいるので、いろんなアウトリーチ、外の方々を迎えていくプログラムを持って、教会学校一番下を見ていただくと、教会学校は組織的に教会の中の人、外の人、そしてこれは教会学校も中の教会の子供、教会員でない方の子供を迎え、教育事業を持っていて、それが、教会学校としては、赤ちゃんから、今日もありました、小学か文級があり、1年か6年まで、中高生たちの集いがあって、若者たちがいます。これはベビークラス、この上の2階で、月1回、2回、それからプリ1歳半からがあって、3歳になると付属幼稚園に入って、サメリ幼稚園があって、いろんなことをしながら、卒園していきます。たくさんの20ぐらいの毎年の小学校に行きますが、歳下に進む子どももいて、で、サメル学園で今年3月の卒業式、卒業生、修了生たち、ボーイスカップの活動もアウトドアであって、地域で大変用いられています。アイアイの働きも、原さんのお宅を借りてその地でもできて、そして先ほどの老人ホームがこちらにできてきたということです。その他フライデーコラレがあったり、コーラスがあったり、昨日もお話が出ましたね、高齢者サロン、シャロームはそれに当たるなと思って聞いていました。で、月1回のボランティアでやって、お母さんのホットタイムがあって、そういう中で個人伝道をで聖書を提供しながら、私たちはゆりかごから天国いうときにお墓も用意して天国へ行く備えをしています。教会の一番外に、まだ教会に来ていらっしゃらない方をいろんなことを通して紹介しながら、その方々が礼拝に集うようになってくださって、やがて信じて洗礼を受けて教会になり、成長して成熟して中心メンバーになっていくということが大きな戦略ですね。で、信じてからも学び続けて、今日も礼拝前にこういう学びをしながら、水曜日、木曜日にも学びをしながら、神の家族であるというときに、人数が多いと親密な交わりができません。スモールグループで本当にもう信頼し合う、聖書に基づいた深い交わりができる、血肉分けた兄弟よりも親しみのある、信頼できる家族関係、それはスモールグループな、それを目指しているんです今。要は神の国建設で、イエス様が御国の福音に仕え、地域に仕え、国を満たし、世界を駆け巡るこの町とともに、そして地域を越えて、そして地域の遠くにある地域に教会を生み出す働きをずっと続けながら、10ほどの教会を生み出し、そして今も、これは丸山聖書、東岡山、岡山恵み、岡山グレイス、播磨はこの間20周年記念で先々週、行ってきました。クロスロードは最近独立し、今は桜ヶ丘があります。皆さん方の祈りと献金支えの中で、これらの教会を生み出してきました。最後に組織です。教会の運営どうすればいいんでしょうか。長老会が中心で、執事会が実務を担当しながら、信徒の皆さんの奉仕で一緒になって教会を運営しています。長老主義がきちっと憲法で謳われ、そして この教会政治規定というものを設けて、その中で今日の四章の十一節にあったように、神様が牧師長老執事をお立てになっている、教師を立てているということに基づいて教会を健全に導いています。最後に、このキリストの体は一体です。命が通い合っています。頭はイエス様です。みんなイエス様の言うことに従います。バラバラではない。一人一人が結び合って、助け合って、力を出し合って、自分のできることを提供します。これは教会の中だけではなく、いろんなそれぞれの職場や地域やいろんな中で神様をの使命を帯びて使わされています。そして結果的にキリストの体、教会は成長します。小さい方がいい、小さい教会の方があったかくていい、そうではない。イエス様が愛の温かい交わりを残しながら、量的にも質的にも成長することを願っておられる。最後に一緒に読んで終わりましょう。どうぞ。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。今日井上先生をお迎えして、午後そのようにケア命令に立つ教会の本来の使命の一つを展開すること、具体的にご指導いただけること、本当に嬉しいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの教会、頭なるあなたを仰ぎつつ、神の家族の愛の交わりを深めつつ、私たちを続いて導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。